経済総合分析集合です。本日は信頼についてお話ししたいと思います。信頼というのは、確かにこの人は頼れるなと思えることですね。これをビジネスにおいて考えるならば、それはここまでできるよというパッケージングのことですね。ここまでできるよというパッケージングのことを、商品化と言います。商品というのは中にこう技術が入っていて、それをその梱包をして広告を貼ることですね。これをマーケティングと言いまして、商品化と言います。でこれをすることによって、お客様は安心してそれを買うことができるということです。そして技術というのは、ここまでできるよという経験を自然現象で刻んだものです。ですので商品というものの形を作ることを技術なんですね。で、そして商品を売って広めていくことをマーケティングと言います。なので、日本では理系と文系という言い方をしますけれども、ここにはつながりがあるということですね。内なるものと、外なるものです。で、内側というのはだからその経験を刻んでいるんですね。ですので、子供の時、車とかを見て、あれを自然物というのはどうかなと思っていたんですけれども、それは人間のだから車輪を作ったり、そしてそこの上にその台車を乗せたりという、そういった経験を刻み上げて、そして内燃機関の発見ですね。で、その内燃機関の発見というのを組み合わせて車を作ったというのですね。内燃機関というものも、ですからその純粋にその自然現象だけであるといったら、その爆発するだけなんですね。エンジン、ガソリンが爆発するという、それをだから動力に変えていくというのも、人間が得てきた経験の側面がありますよね。つまり水に押し流されるという経験を人間がしたからですね。そしてそれをだからエンジンの中のガソリンの爆発力をその水車のように使えないだろうかというところで始まっていったわけですね。で、この経験というものが積み重なって技術になりました。でも明治維新後の日本というのは、技術というものをそのままあったるようにコピーをして取り入れるという模倣してですね、そういうところからちょっと始まってしまった面もあります。なのでもう一度、その技術は経験からできているんだということですね。これをかみしめるといいかなと思います。で、この技術を経験からかみしめるということの歴史ということで言うと、ですから日本よりも、フィリピンとかの方がその経験長いのかもしれません。ただしその西洋との圧倒的な経験の差ですね、これによってその上下関係が生まれたというのは悲しむべきことではありますが、日本にも同じような危惧すべきことがありますね。つまりその技術の導入がこの明治維新の頃に一度に入ってきたということですね。そのことによってその漱石も言いましたように、上積みの文明開化といった現象が起こるわけですね。倭寇の要塞と言います。それは技術というものをだから才能と言ったわけですけれども、そこにも魂があるんですね。彼らの経験が詰まっていたわけです。ですからそこの経験を噛み砕いていくというところですね。それは西洋に関するものだけではありません。アジアの経験というものもあったんですが、日本は島国でして、その日本の内側のその気持ちですね、これを大切にする民族でありました。技術というのもその独自に進歩していたんですね、経験から。けれどもだから当時の日本人にとっては、日本の内側の江戸、そしてその倭国のこの経験ですね、これがですね、なかなかその西洋から入っていった軍艦対抗といったもの、これのだからあちらもその経験でできている、あちらにも魂があるんだという、その認識が少々不足していたのかもしれませんね。そして IT ですね、 IT 革命もそうですね。非常にその冷戦という経験が培ったものではありますが、そういった部分をですね、日本人はあまり咀嚼をせずに 形だけ受け入れた側面もあるかもしれませんね。なのでその IT を活用するという時に、まあ、東南アジア諸国の方がより柔軟であったりしたということですね。日本人というのはだからこう当事者の中にいるけれども、なかなか言語の壁もありましたし、その体験っていうものを本当に噛み締めていたかというところが問われてくるかなと思いますね。ですので結局その全てにおいて、まあ人為というのが関わっております。そして経験ですね、人々の経験というのは積み上がってできています。本当の自然現象だけであれば、その工業生産物もこんなに溢れることはありません。ですからその工業生産ですね、このものづくりというものが、まあ、日本においてはだから自然科学というのに入っていますけれども、まあ自然だけではないということですね。まあ医学の方がまだ自然に近いでしょうね。で非常に社会的な産物であるということですよね、このものづくりの工学というもの。その工学というものをだから自然の賜物だという、そしてそれ自然の賜物であるから、そしてまあ人事を尽くせばあとは神様にお祈りをするんだということを、この近代社会においてはまだ思ってしまうんですが、その神への祈り方というものが人任せなのかもしれませんね。今自分の責任というものにおいてものが作られているということですね。まあ、原子力発電もそうです。この日本に導入するときに本当に日本人の安全を考えて導入したかということなんですね。原発は自然物ではありませんよね。人間のその核に関する経験、あるいは政治的な経験が培ったものですよね、原子力は。ですからそこを咀嚼したかということですね。例えばフィリピンは咀嚼をしていたような形跡はありますよね、あのマルコス政権末期でしたけれども。やはり議論の末、やはり原発を稼働させるのは難しいという結論を出しましたよね。で日本はだからそれができたかということです。ですから責任というものが伴うということなんです。何でも自然の責任ではありません。人間がその考えて上積みしている部分に関しては人間の責任であるということです。そしてそのバランスですね。で商人というのはバランスを取るんです。でこの職人というのは下から積み上げていくんですね。これもだから見方が違います。見方が違うので、型や不完全ということはあるわけですね。マニラも地球最上の商業都市ではあるかもしれませんが、この下から積み上げていくという側面で見ると、まあ、バランスはいいけれども、このアピアレンスはややそういう面もあるということですね。ですから見方を変えると別の側面が出るということですけれども、そこをだから結局ここまではできるよということでパッケージングする商品化というのは、まあコミュニケーションツールの一つではあるということですね。そしてまあ信頼を勝ち取るということですね。社会から信頼を勝ち取ることで収入を得ることができる私たちは、そして身近な人たちに対してその報いていくことができるということですね。まあ人間には二面性がある、そしてそれを乗り越えるのも商品化であるという。本日もご清聴いただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。